84.7 FM Yokohama.
Yes, 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 yes. Yokohama Eco School. Yes for you.FM 横浜から三海です。毎週月曜日のこの時間は Yes for you。 ゼロカーボン横浜をゴールに SDGs 未来都市横浜からその今を発信していきます。今週もお話を伺うのは早稲田大学理工学術院創造理工学部教授大河内浩さんです。先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週は大気中マイクロプラスチックアンプスの基本を教えていただきましたが、先週の最後の方に出てきた豪雨についても大河内先生はいろいろと研究されているんですよね。
はい、いわゆるですね、ゲリラ豪雨ですとか、はい、あと山間部で降る豪雨ですね、こういったものがいつから増えているのか、でまたどうして増えているのかっていうようなことを調べています。でこの非常に激しい雨の回数なんですけども、この10年間でですね、311回もありまして、非常に増加してきています。でまたこれよく聞くんですけども、記録的短時間大雨というですね、この数年に一度しか発生しないような短時間の大雨っていうのが、この2017年と18年、これ100回以上もありまして、この2年間は非常に多いんですね。時期としては、だいたい7月から9月ぐらいに集中しています。
じゃあ先生、今年もやっぱり警戒しておいた方がいいんでしょうか。
そうですね、2019年もまあそれなりに降っていますので、やっぱり注意する必要があると思います。
はい、都市部だけじゃなく山間部でも降っているんですよね。
そうです。でただそのメカニズムがですね、ちょっと違っていて、はい、両方ともはっきりよく分かってないところがあるんですね。でちょっと一つ質問なんですけども、はい、ゲリラ豪雨が酸性雨だってご存知でしたでしょうか。
存じ上げませんでした。
これ大体まあ普通の人は知らないんですけどね、はい、僕らがですね研究して初めて見つけたことなんですけども、はい、これゲリラ豪雨ってまあ非常に短時間にですね、非常に大量の雨が一挙に降るので、台風のようなものをイメージしていただければと思うんですけども、結構綺麗な雨じゃないかなと思ってたんですね。で実際調べてみると非常に高濃度にですね、大気汚染物質を含んでいたんですね。これの影響はなかなか難しいですね。従来は量的な話ばっかりで、例えば洪水が起きますとかって言われてたんですけど、例えば酸性物質みたいなのもたくさん入ってますので、ビルなんかにもすごく一挙に激しい影響を与えてしまう可能性があります。これまでですね、ゲリラ豪雨というのはヒートアイランド現象ってご存知でしょうかね。はい、地上で空気が温められるんですね。でそれが空気が軽くなって上空に運ばれていきます。でそうするとそこの上空に上がったところですね、に湿った重たいですね、はい、海風というものが海岸の方から集まってくるんですね、でそれによって雲がさらに発達して、豪雨が降るって言われてたんですけれども、はい、ただですね、ヒートアイランドが起こる時っていうのは結構日差しが強いので大気汚染物質のですね、反応がすごく起こりやすいんですね。でそうしますと、例えば窒素酸化物と言われるですね、自動車から排出されるようなものですとか、はい、二酸化硫黄というふうなガス状の汚染物質から粒子が PM2.5 がたくさんできるんです。そうするとこういったものはですね、雲をたくさん作る可能性があるんですね。でさらにヒートアイランドが発生した時には大気汚染物質が周囲から一緒に集まってきてしまうというふうな可能性があります。
はい、
一方ですね、山間部豪雨の場合にはちょっと状況が違っていてですね、これは地球温暖化の影響が非常に大きいのじゃないかというふうに考えられてます。っていうのは今地球温暖化によって海水温の上昇が起こっていまして、で大量の水蒸気が空中に運ばれるんですね。でそうすると激しい雨を降らせるようなことになります。で実際富士山とか丹沢のですね、南東麓の方でですね、非常に激しい豪雨が増えてきているというような状況にあります。
うーん、
一つはその地球温暖化の影響はあるんじゃないかなと思うんですけども、それだけなのかどうかっていうのがよく分かっていないので、はい、それを解明するような研究をしています。 今年もですね富士山の方に行くんですけれど、
はい、
富士山頂っていうのはですね富士山登られた方は分かると思うんですけども非常に見晴らしがいいですよね、
はい、
で富士山だけが孤立してあるでその山頂の高度が非常に上空の高いところにあるんですね、そこのちょっと専門の言葉ですけど自由対流圏っていうんですけども、そこは周辺のですね大気汚染物質が上空に上がらないような非常に綺麗な領域で常に激しい偏西風が吹いてるんですね。
確かに山頂はものすごい風で、はい、
ですよね、
本当飛ばされそうになりますよね、
はい、そうなんですよね、西側の方から、そのた強い風が吹いてくるんですけども、
はい、
今アジア大陸っていうのは大気汚染物質のですね、主要な排出源になっていまして、そういったものがそのまま偏西風に乗って富士山まで運ばれてくるので富士山を使うとそういった、いわゆる越境大気汚染物質と言いますけど、そういった観測が行える場所なんです。はい、
先生その富士山頂で調査される際に使われるのも、先生は研究所で使われているような機材なんですか？
そうですね、基本的には地上で使っているものを上に上げるんですけども、やっぱりなかなか上空は大変でですね、
はい、
例えばポンプでですね空気を引くといってもやっぱ気圧が低いので、地上だったらちゃんと規定の流量で引けるんですけれど、山頂行くと規定の流量まで上がらないっていうことがあって、結構苦労したり、雲がかなり発生するので、サンプルその粒子を取りたいのに雲の水が入っちゃってですね水でジャバジャバになっちゃってしまうとかですね、結構いろんな大変な問題があります。
じゃあ毎年、はい、そうやってこう富士山頂に登られて、さまざまな調査をされていますけれども、その都度、うまくいくこともあれば、そうじゃないことも、
そうですね、今もう富士山で 14、15年やってますので、もう初めの頃はもう失敗ばっかりだったんですけど今はその経験がありますのでなんとかきちっとしたデータが取れるようにはなってます。
はい、
旧富士山測候所というんですけど、そこがですねちょうど富士山の中でも一番標高の高い剣ヶ峰というところですね。よく富士山の山頂3776メートルと言われるのは、その剣ヶ峰の標高なんですよね。
そこまで行かないといただきたことには
そうです
ならないですよね。
そうです。でそこに夏場2ヶ月間7月と8月なんですけどもそこに泊まりながらですね観測をしています。
はい、
今現在 NPO 法人富士山測候所活用する会というものを研究者がですね立ち上げています。
はい、
で今その皆さんにですねそういった寄付をしていただきながら研究をしているというような状況です。
うん、
雷の研究ですとか、高所医学というですね高山病の研究なんかもしています。
はい、
で現在その富士山測候所今非常に老朽化してきてですね結構雨漏りなんかもしているんですね。でそれを自分たちでこう修復しながら使っているような状況なんですね。でこの富士山測候所が使えなくなってしまいますとこの地球規模での大気観測をはじめですねさまざまな研究が今後できなくなってしまうんですね。ですからこの日本が世界に誇るですね日本最高峰の研究所であるこの富士山測候所の存続、さらにですね富士山測候所を活用した研究というものをどうか皆様にですねご支援いただきたいなというふうに思っております。
およそ10年ぶりくらいに富士山頂に登ったんですけど行こうかな今年も7月から8月ね2ヶ月にわたっていらっしゃるっていうことは、急に扉を叩くってことはいかないんですけれどもおそらく先週もメールいただいたので今日も大河内先生聞いてらっしゃるでしょう、だと思うのでねちょっと行きたいななんて思っております。どうなるかねわからないですけどねでも研究が進むことを願っております。早稲田大学理工学術院創造理工学部大河内博史教授2週にわたりありがとうございました。今日の内容はいいねサイトでもご覧ください。 FM 横浜 Yes for you 来週も月曜日に。